ラジオポリスからの交通安全情報。新年明けましておめでとうございます。
皆さん改めましてこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて奈良県内の交通安全についてお伝えします。2026年もよろしくお願いします。松田さん、奥田さん。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。今年もどうぞよろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、今年も皆さんに交通安全情報を元気にお届けします。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
松田さん、奥田さん、令和8年ですね。はい、馬年ですよ
そうですね。ひささん、今年の目標とかありますか？
目標ですか？はい、まあ、毎年立ててますが、はい、痩せるっていうをしてます。松田さんや奥田さんも今年の目標はありますか？
はい。私も同じく、今年こそは痩せたいと思います。
奥田さんはどうですか？
はい、私は毎年同じなんですが、はい、怪我せず健康にいられますように、うん、そういうふうなことが目標ですね。リスナーの皆さんも今年怪我なく健康でいるために、交通事故に遭わないよう、これからもラジオポリスからの交通安全情報をよろしくお願いします。
では今日のトピックスをお願いします。
はい、本日のトピックスはマナーアップ大和路2026です。マナーアップ大和路のやまとじを頭文字にしてお話を進めていきます。では大和路の夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯。
夜間に反射材を着用すると、車のライト下向きの場合、約57メートル先で発見することができ、ドライバーに自分の存在を早く気づいてもらいやすくなります。反射材をつけずに黒い服を着ていると暗闇に紛れてしまって、とても危険なんです。
街灯などがあれば少しは見えると思いますが、街灯が少ないところやないところであれば、暗闇に紛れて全然わからないことがありますよね。
はい、反射材はホームセンターや100円ショップなどで販売されていますので、持っていないっていう方がおられましたら、ご購入の検討をお願いします。
また夕暮れ時から車のライトは早め点灯でお願いします。視認性の向上と自分の存在を周囲に知らせるためなんです。そして早めに前照灯を点灯するとともに、対向車や走行車がいないときなど周りの迷惑にならないときは、ハイビーム上向きを活用しましょう。
夜はもちろんですが、夕暮れ時から初めのライト点灯や反射材の着用が大事なんですね。
皆さん、日が暮れるだいたい1時間前からライトオンです。よろしくお願いします。では大和路の待った飲酒運転、ハンドルキーパーで安全安心です。
ハンドルキーパーとは、車で飲食店に行き飲酒するときにお酒を飲まない人を決めておき、仲間を安全に自宅まで送り届ける運動のことです。
お酒を飲み始めると、お酒の勢いで正常な判断ができないってこともあるかもしれませんから、お酒を飲む前にハンドルキーパーを決めておくことが大事ですよね。
そうですね。また令和6年11月1日から自転車の飲酒運転も罰則が強化されました。自転車で飲酒運転を行った場合、酒気帯び運転で3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金。また飲酒運転する者にお酒を提供した場合や、車を提供した場合、同乗した場合も処罰の対象になります。
車や自転車などの車両に乗るのであれば、乗るなら飲むなでお願いします。では次、大和路のとは、止まって譲ろう、横断歩道は歩行者優先です。
昨年もこの話はたくさんしていただきましたよね。 実際奈良県ではどれくらいの車が止まっているんですか？
はい、 JAF さんの令和7年8月の調査結果では全国平均が 56.7%、 奈良県では 64.3% でした。その前の年の調査の時よりは上がってきているんですが、昨年の奈良県内交通死亡事故のうち横断中に事故に遭いお亡くなりになられている方もおられますので、一概に数字が上がったからと喜べる状態ではないんですね。
そうですね、停止いただくパーセントは上がってきているものの、重大な事故は未だ発生しているので、まだまだ皆さんにこのお話をして聞いていただいているリスナーの皆さんから、横断歩道に渡ろうとしている人がいれば必ず止まらなあかねんでとお伝えください。
止まらないと違反なんですよね。
そうなんです、横断歩行者等妨害等違反になります。これは奈良県警察だけがこの違反を取り締まりを強化しているわけではなく、全国の警察で強化している取り締まりになるので、普段通り慣れた奈良県内の道から旅行先の道まで皆さん十分に気をつけてください。
それから奈良県警察では渡るならレッツサインという運動をしています。
道を渡るときは大人や子ども関係なく手を挙げて横断歩道を渡りましょうですよね。
そうです、それです、それです。
なるほど、確かに横断歩道の人が立っておられて、止まってどうぞ渡ってくださいって合図をしたら、実は渡りたいわけではなく横断歩道の近くで立っていただけだったんです。
手を挙げて渡る意思を見せることによってドライバーさんも止まりやすいですよね。でもちょっと手を挙げるの恥ずかしいと思われる方がおられましたら、手を上に挙げるまでとはいかずとも、手を前にかざすだけでも合図になると思いますので、横断歩道を渡るならレッツサインでお願いします。
もちろん車が止まってもその車をすり抜けてバイクや自転車が来るかもしれませんので、横断中も安全確認は忘れないでくださいね。
渡る前も渡っている最中も安全確認が大切なんですね。リスナーの皆さん、横断歩道を渡るときは
レッツサイン
でお願いします。
はい、では最後の大和字の字は、自転車は車の仲間、ルールを守って安全運転です。
今年の春から自転車の反則通告制度、いわゆる青切符が始まりますので、本当に知らなかったではすみません。
例えばどんな違反で反則金はいくらとかあるんですか？
はい、一例を挙げると、携帯を使用しながら自転車を運転した場合は反則金12,000円、一時停止違反は5,000円、自転車で並進、つまり自転車で並んで走った際は3,000円の反則金です。並進かの道路標識がある道路以外は並んで走ったら違反になります。
学生さんとか並んで走っていることをよく見ますよね。リスナーのご家族さんやお知り合いの方でも知らない人がいたらいけないので、知ってる？とお声掛けお願いします。
はい、今年の4月からです。先ほどお話しした違反はほんの一部です。詳しくは奈良県警察のホームページをご覧ください。
また自転車利用者さんは自転車安全利用5則を守って自転車の利用をお願いします。
自転車安全利用5則をご存じない方のためにご説明お願いします。
はい、一つ一つお話ししていきますね。自転車安全利用5則の一つ目は、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先です。
自転車は歩道と車道の区別のある道路では車道通行が原則です。でも普通自転車歩道通行かの標識があるとき、または運転者が13歳未満の子供、70歳以上の高齢者、体の不自由な方は歩道を通行することができます。
また道路工事や駐車する車が多いなど、車道または交通の状況から見て安全のため歩道を通ることがやむを得ないときは歩道を通行することができます。
例外で歩道を走るときはいつでも止まれるスピード、 歩行者の妨げになるときは止まるでお願いします。
歩道は歩行者優先です。
なるほど、どんどん教えてください。
はい、では2つ目は交差点では信号と一時停止を守って安全確認です。
当たり前のことなんですが、信号守ってください。また信号を渡る際も右左周りをよく見て、後ろから左折してくるトラックなどいるかもしれませんので、巻き込まれたら大変な事故につながります。
トラックに巻き込まれるなんて本当に怖いですよね。皆さん安全確認はしっかりお願いします。
また一時停止の標識も必ず止まってください。これが残念なことに一時停止の標識を守っておられない方が多いんです。自転車は交差点での出会い頭事故が多く発生しています。一時停止を守らないことによって交通事故に遭われる方も多いので、必ず一時停止の標識は守っていただき、信号や一時停止の標識がない交差点でもスピードの減速や確認しにくいのであれば止まっていただくなど、必ず安全確認をお願いします。
いつもの場所という慣れや過信が事故を引き起こしてしまっている原因なのかもしれませんね。
私も道を歩いていて、一時停止の標識を無視して走っている高校生が運転している自転車を何度か見かけたことがあります。学校まで慌てているのかもしれませんが、事故に遭ってしまっては元も子もないので、必ず守っていただきたいですよね。
その通りですよね。
では次、3つ目、夜間はライトを点灯。自転車のライトは自分が走行する上で道を照らし見やすくするという意味もあるんですが、私はここを走っていますよと周りの車やバイクに気づいてもらうためも必要です。
ライトがついていないと暗闇に紛れてしまって大きな事故につながってしまうこともあるでしょうから、皆さん夜間は必ずライトをつけてくださいね。
はい、では4つ目は飲酒運転は禁止です。
何度も繰り返しますが、自転車も車両の仲間で車と同様にお酒を飲んで運転しては絶対いけません。
自転車も車も飲んだら乗るなで守ってください。少ししか飲んでいないからとか、走る距離が短いからなんていうのは許されることではありません。
その通りです。車と一緒でお願いします。では最後に5つ目、ヘルメットを着用。
ひささん、いきなりクイズです。自転車のヘルメットは子供だけかぶればいいのでしょうか。
もう何回もこの話をしていただいてますからね。分かってますよ、年齢関係なく自転車乗る人はみんなですよね。
はい、大正解です。実は自転車の交通死亡事故で半数以上の方が頭に致命傷を負われているんです。
ヘルメットをかぶっていれば守れた命もあるかもしれません。なので年齢に関係なく皆さん自転車に乗られる際はヘルメット着用をお願いします。
大人の方はヘルメットかぶらないといけないと頭では分かっているけれど、恥ずかしいとか髪型が変わってしまうとか大人の事情があるのかもしれませんが、命を守ることとしてお子さんのいいお手本になっていただきたいですね。
またヘルメット着用時には正しく着用をお願いします。頭のサイズが合っていないとか、顎紐がゆるゆる、転げた時にヘルメットだけ飛んでいくなど、そういうことがないようにヘルメットをかぶった時に左右に頭を動かしてちゃんとフィットしているか確認をお願いします。
はい、私も自転車に乗る時はヘルメットをかぶります。リスナーの皆さんもお願いしますね。ではそろそろお時間ですね。松田さん、奥田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ラジオポリスからの交通安全情報をお送りしました。